今日はですね、ペテロの話です。で、32節に、ペテロがですね、リダという町に行きます。リダというのは、皆さんの持っている聖書後ろの方に地図があると思うんですけども、今開けなくてもいいですけど、その地図で見ますと、地中海、地中海沿いからちょっと中に入ったところです、ね、ちょっと中に入ったところがリダという町です。そしてそのまま地中海の方に行くと、そこがヤッファという町になります、ね、で、まずペテロはリダという町に行って、32節にリダに住む生徒たちのところにも下っていったとあります。で、リダっていうのは視界の一番上のからですね、ちょっと地中海の方に行っているところなんですけれども、エルサレムで迫害が起こって、そのエルサレムにいた生徒たちですね、信じる者たちというのはこう散らされていきます。で、そのここの人たちもそうやって散らされていった人たちなのかもしれません。そこにこう、イエス様を信じている人たちのことを、ここでは生徒というふうに名前を言っていますですね。そこに生徒たちがいました。で、そこにですね、アイネアという8年間床についていた人、中部で、8年間床についていた人がいたわけですね。で、34節でペテロは、アイネアにですね、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます、立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさい、すると彼は直ちに立ち上がった。リダとシャロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返ったという言葉があります。このアイネアという人が8年間中部で寝たきりなわけですね。で、8年間寝たきりっていうのは、もう起きるってすごく大変なんですよね。で、この人のところにペテロが行って、イエス・キリストがあなたを癒してくださる、あなたがイエス様の名によってあなたを癒す、イエス様があなたを癒してくださるということですね。で、癒してくださる、そしてその次に立ち上がりなさいっていうわけです。立ち上がりなさいっていうことなんです。癒してくださる、だからあなたは立ち上がりなさいっていうことなんですよ。8年間寝たきりの人に立ち上がりなさいっていうのは、ある意味こう大変なことですですね。8年間も寝たきりだと足の筋肉もだいぶ弱っているはずなんですね。で、その人にこう立ち上がりなさいって言った時に、こう何かにつかまりながら、誰かに助けてもらいながら立ち上がる、まあ、立ち上がれるというか、こうまず膝をかがめた状態でって、そして少しずつっていうのが普通ですよね。私ももう一昨年になりますけど、膝の手術をして、さあこれから歩けるようになる時っていうのは、まず1週間ぐらいは松葉杖でついた、まず車椅子、それから松葉杖、そして、手術した方の足に、少しずつ体重をかけてきて、そしてやっと何週間目ぐらいからもう普通に歩けるようになるという。だから普通ずっとこの人も寝たきりの人が、その足の筋肉も落ちている人に立ち上がりなさいっていうのは普通無理な話なんですよね。ところがここでペテロは立ち上がりなさいっていうわけですよ。立ち上がりなさいっていうことは、この人に、いや私は8年間も寝たきりなんで、とても無理ですというふうに言ったら、この人は立ち上がれないんだと思います。だからこの立ち上がるということにも、やはり信仰がいるわけですね。主が私を癒してくださった、だから立ち上がれるんだという、やっぱり信仰ですよね。で、こういう箇所ってイエス様も結構そう言われてるんです。やはり中部の人で、4人の人が担いできた人で、中に入れないので屋根をですね、どかして、そこからこう吊り下ろしてという人もいました。で、この人にもイエス様は あなたの床を畳んで帰りなさい、つまり彼は自分でそこ床を畳んで自分で歩いて帰っていかなければいけないわけですね。 だからイエス様は、イエス様もそうなんですけど、立ち上がりなさいって言うんですね。癒すだけじゃないんですね。癒して立ち上がりなさい。ここにはイエス様がそう言われる、このイエス様の名を通してペテロが言ったから、私は主によって癒されたという信仰があって初めて立ち上がるわけですね。だからイエス様っていうのは病気を癒すだけではなくて、その人の信仰を見ていくわけですね。この人は本当にその立ち上がろうとするその信仰ですよね。イエス様がそう言われたから私は立ち上がるという信仰なんだと思います。私たちもそうですけども、主が言われたから私は立ち上がれるんだっていうことですね。私たちもいろいろなイエス様の前に罪を犯したり、私たちはいろんな問題があったりしても、主が立ち上がりなさいって言われた時に、私たちは立ち上がる力も与えられているっていうことです。病気が癒された、でも立てないじゃなくて、イエス様の癒しっていうのはただ病気を癒すだけじゃなくて、そのチューブの病気を癒すだけじゃなくて、立ち上がる信仰ですね、立ち上がる力も与えてください。普通こういうことはないんですよ。普通のお医者さんじゃとても無理なんです。イエス様の癒しっていうのはだから完全な癒しということです。ただ病気のところを癒すだけじゃなくて、立ち上がれる、でもそこには信仰が必要なんですね。だからここでペテロはこのアイネアに、立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさいって言うんですね。自分で床を整えなさい、自分でその寝ていたところを畳んでいきなさい。その力ですよね。ずっと、ね、8年間寝たきりの人にその力も与えられるという本当に完全さ、そしてまたその言葉を聞いて自分にはできると信じて立ち上がって床を整える信仰があったわけですね。で、この言葉ですね、35節に、リダとシャロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返ったって言ったんですね。このことは大きな証になっていくわけです。大きな証になって人々が主に立ち返ることになっていくわけです。イエス様はマタイの福音書の中で二人の盲人の人を癒す記事があるんですけども、その二人の盲人の人にイエス様が聞いた言葉は、私にそれができると信じるのかっていうことなんです。私にそれができると信じるのか。二人の目の見えない人が、主よ、私たちを癒してくださいって言ったときに、私にそれができると信じるのかっていうんですね。二人は、はい、主よ。そして癒されるんですけども、でもイエス様の癒しも、先ほどの立ち上がる時もそうなんですね。私にそれができると信じるのかという言葉に対して、はい、主よ、できると信じますという、その信仰があるから立ち上がれるわけですね。もしその信仰がなかったならば立ち上がれないんですよ。主にそれができる、いや主でもできないとなってくると立ち上がれないんです。私たちは癒してくださいと言うだけじゃなくて、それを主ができると信じる信仰というのがやっぱり大切なんだと思います。さて次に36節にヤッファというところに行きます。海沿いの町です。で、その名をタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスですね、という人がいました。女の弟子がいたんですね。で、彼女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死んだ。人々は遺体を洗って屋上の部屋に安置したんですね。で、弟子たちがペテロのところに人を使わせて、私たちのところまですぐ来てくださいと言ってペテロを呼びます。そしてペテロは、屋上の部屋に39節の途中からですけど、ヤモメたちは皆彼のところに来て泣きながら、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであったと言います。ここにですね、ヤモメたちが出てきます。で、このドルカスという人にですね、ヤモメたちは下着とか上着を作ってもらっていた。 このドルカスという人はヤモメの人たちに上着や下着を作っていた、まあ、服を作るだけじゃなくて彼女たちをすごく優しく接していたということですね。で、このヤモメたちなんですけれども、41節にですね、そして生徒たちとヤモメたちを呼んでという言葉があります。生徒たちとヤモメたち、つまりこのヤモメの人たちというのはまだイエス様を信じていない人と取れるんです。生徒というのはイエス様を信じている人たちです。生徒たちとヤモメたちということは信じている人でも、ヤモメたちはまだ信じてないじゃないかと思います。生徒のヤモメたちじゃないのでね。そうするとこのドルカスという人はイエス様を信じていようが信じていなくても誰でもドルカスは親切にしていたということです。特にヤモメなんですね。で、ヤモメという人は夫を亡くした女の人です。で、その生活は非常に、大変なものです。だ、弱い立場の人なんですね。で、旧約聖書がですね、このヤモメの人たちに対して、どういうふうなことを旧約聖書は言ってるかというとですね、ちょっと何箇所かちょっと聖書を開けさせていただきます。出エジプト記の22章の22節出エジプト記の22章の22節旧約聖書の律法がこういう弱い立場にあるヤモメの人たちですね。ヤモメの人たちとか、あの、みなしごとかですね、希留者とかですね、そういう人たちに対してどのように旧約聖書の律法は言っているかです。22章の22節、出エジプト記ですね、22章の22節。ヤモメ、みなしごは皆、苦しめてはならない。ヤモメ、みなしごは皆苦しめてはならない。そして新命記の14章。新命記の14章にですね、ヤモメの人たち、そういう弱い人たちに対して、どういうふうなことを言ってるかというと、新命記14章の28節、29節。新命記14章の28節、29節ですね。いいですか。3年の終わりごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みの中に置いておかなければならない。そうすればあなたと同じようには相続地を割り当てられないレビ人や、あなたの町囲みの中にいる希留者や孤児やヤモメが来て食べ満ち足れるであろう。それはあなたの神、主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。3年の終わりごとに収穫の10分の1をですね、町の中のある一箇所に集めるんですね。で、そこにこういう弱い立場の人たちが行って、それを食べるんですね。だからそういう律法は、こういう弱い立場の人をですね、すごく守るんです。律法というのはそういう弱い立場の人に対して非常に優しいんですね。律法はこのようにヤモメの人たちに対しても、みなしごの人たちに対しても、こういう弱い立場の人に食べ物でね、苦労しないように、彼らもちゃんと食べられるように、しかもここには来て食べ満ち足りるっていうですね、少し食べるんじゃなくて満ち足りるほどに食べられるほどの量を集めなさい。だからその収穫の10分の1は彼らのために集めなさいっていう、非常に律法は優しい言葉を言っています。で、同じ新命記の24章、新命記の24章の17節から、新命記24章の17節から22節までちょっとお読み出します。新命記24章の17節から、希留者や孤児の権利を犯してはならない。ヤモメの衣服を質に取ってはならない。あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神主が そこからあなたをあがない出されたことを覚えていなければならない。それゆえ私はあなたにこのことをせよと命じる。あなたが畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児、ヤモメのものとしなければならない。あなたの神、主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは寄留者や孤児、ヤモメのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは寄留者や孤児、ヤモメのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていなければならない。それゆえ私はあなたにこのことをせよと命じる。ここでもですね、こういうヤモメたち、その衣服を質にとってはならないとかですね、畑でこう収穫してもです、穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたとき、取りに戻ってはならないんです。忘れたら普通戻りますよね。ああ、忘れたと言って。でももう取っちゃダメなんですよ。これは貧しい人たちのためのものなんです。普通取りますよね。でもダメなんです。それはですね、なぜそこまでしてヤモメたちを神様は大切にしていくかっていうと、22節に自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていなければならない。その苦しい時に神様が助けてくださったでしょっていうことです。だからあなた方も、そういう苦しい立場の人をあなた方も助けなければいけないということです。だからヤモメに対してですね、こういう弱い立場の人に対して律法は非常に優しい。この人たちを守りなさいと言ってるんですね。そうするともう一回使徒の九章に戻りますけれども、ドルカスがやったことの意味がわかるんですよ。使徒の九章でドルカスはヤモメたちを服を作りますよね。上着も下着も。服を作ってあげます。それは、ただの優しさからっていうことだけではないんですよ。彼女は律法をちゃんと知ってるんです。で、律法の中にこういう弱い立場の人に対してどうしなければいけないかっていうことが書いてあるわけです。つまり彼女はですね、神様も愛しているし、隣人も愛しているからこれができたんです。ルツキ見ますと、ルツがですね、落ち穂拾いに行きますね。その時に、その、畑の人はですね、他のところに行っていじめられないように、ここの畑で落ち穂拾いなさいって言います。ということはですね、ユダヤ人たちは、律法に書いてあるからといって、その、束を置いていくことなんかしてないんですよ。もちろん、取りに帰っているんですね。でも、オリーブなんてもう最後までこう、落としていったんじゃないかなと思います。本当に立法を守るということが大切な、大変なやっぱりことなんだと思います。しかも自分の手で一生懸命にこの麦をですね、ずっと作っていって、やっと収穫するわけですよ。自分たちがですね、何もなくてただポンとできるならば、まあいいかと思いますけど、そうじゃなくて、自分たちが汗水垂らして、もう本当に汗水垂らして一生懸命働いて得たものを貧しい人のためには残すということなんですね。ですから、どれだけ神様の律法を知り、神様の律法を守ろうとするか、そしてまたその律法で大切な神を愛する、隣人を愛するというその心があるからこそ、ドルカスはヤモメたち、弱い立場の人に上着も下着も作ってあげたんですね。でもされた方は本当に感謝にあふれるんですよ。だから彼女が死んだってことに対して、ヤモメたちは泣きながらペテロに、このドルカスはこういう私たちにこれだけのものを作ってくれたんですという、もう本当に大きな悲しみの中にあるわけですね。で、その悲しみを癒してくれるのはイエス様の力なんですよ。そうやって彼女たちは泣いてですね、自分たちがどれだけドルカスによって助けられたかということをこうペテロに示していくわけです。そしてペテロはそのドルカスのことを思って、そして40節で ペテロは皆を外に出し、ひざまずいて祈りますね。そして遺体の方を見て、タビタ起きなさいと言います。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。ここにドルカスがよみがえったわけです。生き返ったわけですね。で、それを見たときにですね、41節に、そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちを呼んで生きている彼女を見せたんですよ。生きている彼女を見たときに、ヤモメたち、また生徒たちはどう思ったかですね。すごい喜びに満たされているはずなんです。そしてこのヤモメたちは大きな慰めようたんですよ。自分たちをここまで愛してくれるこのドルカスがまた蘇ったってことに、彼女たちは大きな慰めようているんですね。そして、42節に、このことがヤッファ中に知り渡り、多くの人々が死を信じた。多分ヤモメたちもそこでイエス様を信じに行ったのではないかなと思います。その本当に大きな奇跡を通して、アイネアが病気が癒されたこと、そしてこのドルカスがよみがえったことを通して、多くの人が主に立ち返った、多くの人々が主を信じたっていうですね、でその結果になっていくわけです。そういう大きなペテロが働きをしていました。それで最後のですね、43節、ペテロはかなりの期間ヤッファでシモンという川なめ職人のところに滞在したとあります。でもこれは大変なことなんですね。川なめ職人の家に滞在するってことは普通考えられないんです。川なめ師っていうことは、動物を殺してその皮を剥ぎ取ってそれをなめしていく。で、死んだ動物とかですね、ものに触るものは汚れるんです、立法では。だからこの川なめ職人というのは汚れた人なんですよ。だからさっき言ったヤッファというのは、あの海沿いの町なんですね。一番地中海の海沿いの町です。そこにヤッファが、あ、ごめんなさい、そこにこのシモンが住んでるってことは、そこまで追い出されていって、そこにしか住むことができないっていうふうにも取れるんですね。で、それほどまでにユダヤ人はそういう川なめ師の職業を嫌っていました。汚れたものとして。で、そこにペテロが滞在したんです。ということはですね、汚れたものもペテロは受け入れていったということです。汚れた人をペテロは受け入れていった。で、これはイエス様がユダヤ人からしたら汚れていると思われてた、あの主税人、罪人、遊女、そういう人たちを受け入れた姿と同じなんですね。ある時イエス様がマタイをですね、マタイに私についてきなさいという記事があります。マタイの9章ですね。マタイの9章のところで、ちょっとよろしいですか。マタイの9章の10節と11節で、あ、9節からですね。マタイの9章の9節からよろしいでしょうか。マタイの9章9節から、イエスはそこから進んでいき、マタイという人が主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。このマタイの福音書を書いたマタイですね。で、この人はイエス様がですね、私についてきなさいと言われたらすぐについてきます。で、次に何をしたかというと、彼は食事の会を開きます。で、そこにですね、10節に見ますと、主税人たち、罪人たちが大勢来たんですね。一緒に食卓についたわけです。主税人っていうのは税金を取る人でも、そのお金を騙し取る、みんなからもう泥棒だ、悪いやつだって言われてる人です。罪人っていうのは律法を守れない人たちです。その律法がですね、ユダヤ人たちが言っている律法、先祖の伝承、そういうのを守れなくて、お前ら悪い人間だって言われてる人たちです。そういう人たちがですね、大勢マタイの食事会に来たわけです。で、そこにもちろんイエス様もおられるわけです。で、その時に、11節に、これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言うんですね。このパリサイ人たちは、そういう悪い人間と食事をするイエス様を受け入れられなかったわけです。 でもそれに対してイエス様は、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですと言うんですね。私が13節に、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですということを言われています。こういうことをですね、ペテロも聞いているわけです、イエス様から。そしてその生き方ですね、そういうユダヤ人からこの嫌われていた人たちを受け入れていくイエス様を見たとき、ペテロもやっぱりそういうことが、そういう教えをいただくわけですね。そうするとここでヤッファという町の川なめし職人のそのシモンの家に滞在するってことは、この汚れているとされている人なんですよ。シモンっていうのは川なめし、この動物の死骸にいつも触れて、そういう人は旧約では汚れている、汚れたものだと嫌われていた人なんですね。ところがこの人のところにペテロが滞在するってことは、この人を受け入れてるわけです。汚れた人、みんなから汚れてると言われている人をペテロは受け入れたということなんですよ。で、それはイエス様と同じなんです。そういうこう人々から汚れている罪人と言われているこの人をペテロも受け入れていくんですね。で、このことがですね、来週先ほど の子供たちに話しましたけども、異邦人伝道、異邦人を受け入れるということにつながっていきます。だからペテロもですね、非常に大きな働きをしてるんですね。ペテロもこのようにですね、本当に大きなイエス様の教えをそのまま受け継いで、病人を癒し、死んだ人も蘇らせ、そしてまた汚れた人と友となっていってるんですね。で、これは本当にイエス様と同じことを彼はやってるんです。本当にその教えを受け継いでいくんですね。そして彼の行った結果は、多くの人が死を信じたっていうですね、その結果につながってきます。ペテロの本当に大きな働きがあります。だから私たちにとってもやっぱり偏見をしないで、この人はダメだとかそういうものではなくて、主が救われる魂はちゃんと私たちも受け入れていくということが大切なんだと思います。それでは一言お祈りして終わりたいと思います。